ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間イベント会場でハバタンに会いましたよ。
ハバタン元気にしてましたか？
元気いっぱいで子供たちに大人気でした。
よかったです。
可愛かったです。
ありがとうございます。
さあ、そして今日はどなたを連れてきていただいたんでしょうか？
はい、今日は塚口にあります兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターを拠点に活動する兵庫県立ピッコロ劇団の劇団員千大輔さんにお越しいただいています。千さんからは近々のピッコロ劇団の活動や公演などについてご紹介いただきます。
はい、千さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
緊張します？
もうドキドキ。
本当ですか？はい、でも俳優さんじゃないの？そのあたりちょっと聞かせてください。
あ、いきなり。
あ、どうぞ。いきなり聞かれますよ。
劇団員なんですけども、はい、私文芸演出部の所属の制作担当ということで、はい、舞台に出すのではなくて、その舞台公演が決まった時の予算やスケジュールの管理ですとか、はい、あと広報活動ですね。こういったところに来て、はい、チラシとか作ったり、SNS を更新したりとか、そういう舞台の裏側で頑張ってる、はい、役割をしてます。
そうなんですか。はい、ピッコロ劇団がやっておられるその学校をね、いつも紹介していただいたりするんですけれども、はい、いつも来てくださる古川さんにそこを出られたってことですね。
はい、一応そこは、はい、役者の
お勉強してました。じゃあ役者もいけるぞ的な、はい、もちろん、
ね、まあ男性劇団員が全員風邪ひいたりしたら借り出されるかもしれないですけどね。
はい、頑張っていただきたいと思います。そこら辺楽しみにしてますね。
ありがとうございます。
まあ、なぜ情報によりますと4月に入団した新劇団員で期待の制作者って古川さんから、
いやいや、めっそうもない
聞いてますのでね、今日は初ラジオよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう10月も終わりに近づいてきましたけれども、今日はどんなお話なんでしょうか？
はい、今日はピッコロ劇団のクリスマス公演について、うん、はいはい、ご紹介したいと思います。
もうそんな時期ですか？早いね。はい、お願いします。
はい、その前にまずですね、うん、先月上演した近松賞受賞作品ピッコロ劇団第80回公演宇宙に缶詰についてですね、
はい、
みんなの尼崎放送局さんには絶大なる応援をいただきまして本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
その際、宇宙に缶詰ウィークと題して、日替わりでピッコロ劇団員や演出のサリングロックさんがゲスト出演させていただきまして、うん、地元尼崎の皆様もピッコロシアターに多数ご来場いただきました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。
見たかったんですけど私は個人的に残念ながら行けなかったのでね。
そうですね。
石田さんは
時期が、私お邪魔しました。
どうだった？
ちょっと不思議な感覚で、どういうことどういうことと思いながら最後まで考えて終わってからもちょっと考えているような。
ああ、そうそう、なんかやっぱ見られた方、はい、結構そんな感じでね、はい、なんか不思議な世界観だったみたいな。
そうですね。
ねえ、
やっぱりアンケートでもそういう難解なところもあるっていうふうにあったんですけど、やっぱり宇宙を舞台にした壮大なイメージかと思ったら、すごく地元のローカルの歌も出てたりして、はい、それが不思議なテイストになって面白かったっていう意見もいただいてます。
そうか、はい、ね、それを聞けばね、さらに聞きたかった見たかったなと思うわけなんですけれどもねまたよろしくお願いします。
お願いします。
そしてクリスマス公演ですね。
はい、ピッコロ劇団は毎年クリスマスは、ホームグラウンドのピッコロシアターを飛び出して阪急西宮北口駅前の、兵庫県立芸術文化センター、はい、阪急中ホールでファミリー劇場を上演しています。
そうですよね、はい、今回はどんな感じなんですか？
今年はですね、別役実る作ピッコロ劇団の真山直則演出で、 さらっていってよピーターパンを上演いたします、うん、
はい、
この作品は私たちピッコロ劇団が繰り返し上演してきた人気演目でして、うん、今年劇団設立30周年の記念公演の一つとして上演します。
はい、これだからよくねタイトル聞くんですよ。で紹介もしてもらうんですけれども、まだ一度も見ることができてない。
そうなんですね。
今回こそはってな感じなんですけれども、これすごい楽しい作品だって聞くんです。でピッコロ劇団さんのファミリー劇場って言えば歌とかダンスとかもたくさんあるんですよね。
そうなんです、
うん、
歌とダンスとお芝居とそれとあのユーモアがあるのが特徴でして、うんうん、
はい、
三宅さんもあのピーターパンご存知だと思うんですけど、うん、やっぱりそのピーターパンのイメージっていうのはお持ちだと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、ネバーランドで冒険をする永遠の少年っていうのがピーターパンのイメージだと思うんですけれども、ね、はい、このさらって言ってよピーターパンではピーターパンはすっかり大人になってしまって、うん、ちっとも冒険をしたがらないっていうお話なんです。
したがらない
下がらない、
はい、めんどくさーみたいな感じなんですか。
そうそう、まあまあめんどくさーっていう感じではあるんですけれども、
うんうん、
はい、やっぱりまああの作者が日本を代表する童話作家で劇作家の別役みのるさんなので、
う
ん
う
ん、
はい、
別役さん特有のひねりの効いたユーモアセンスっていうのが光った作品に、うん、はい、なってます、
うん、
でお子さんはもちろんなんですけれども、私たち大人が見ても共感できて、やっぱりおかしみがあって楽しめるピッコロ劇団のファミリー劇場の魅力になってますね。
楽しそうですね。だって、はい、冒険したがらないピーターパンって斬新すぎますよね。
そうですよね。
どんなんか見てみたい、まあ、でもあの夏休みはねピッコロシアターでも上演されましたけれども、クリスマス公演ではなんかその時と違ったものとか変化はあるんでしょうか。
はい、あのクリスマス公演ではオーディションで選ばれた子供出演者10名が出演しまして、歌やダンスシーンもさらにパワーアップしています。
あ、そうなんですか。今チラシを見せてもらってるんですけれども、はい、裏側に本当特別出演オーディションによる子供たち、いやーかわいいみんな。いつの間にオーディションされたんですか。
あのちょうど公演が終わってすぐですね、
うん、
あのまあ、舞台を見た人もたくさん募集してくれて。
そうかそうか、実際夏休みに見た子供たちが応募するっていうパターンも多かったわけですね。
多かったですし、うんうん、あの過去、まあ、コロナ前ですね、あの平成31年まではあの子供をあのこういうファミリー劇場に、うん、あの子供出演者の方々あの来られてましたので、
そうなんだ、
その時のリピーターの方も、はい、今回来られてます。
そっか、コロナ禍ではなかなかやっぱそういうことができなかったわけですね。
そうだったんです。今回久しぶりに、うん、はい、再開しました。
じゃあ今まではコロナ禍の中では劇団員のみでやっていたけれども、久しぶりにオーディションで選ばれし子どもたちも入って、
はい、
さらにパワーアップということなんですけれども、
はい、
じゃあ千さん的な一番のおすすめポイントを教えてください。
はい、私のおすすめはあのウェンディーたち、
うんうん、
あのダーリング家の子どもたちですね、がピーターパンとともに初めてネバーランドを訪れる場面なんですけれども、うん、まあ、そこでは原作にも出てくるロストボーイですとか、うん、海賊たちが一気に出てきてもうてんやわんやの大騒ぎを繰り広げます、うん、そこにやっぱりの役者たちの個性が光る場面になってますので、うん、そこはぜひ劇場で見ていただきたいですね。
はい、すごい楽しそうなんですけれども、うん、ちなみにセンさんは出演はされない。
ま、せん。
残念。
裏で頑張ってます。
そうかそうか、12月21日土曜日と12月22日、日曜日2日間にわたってということなんですけれども、全部で何公演になるんでしたかね。
はい、全部で3公演ですね、
うん、
はい、
うんうん、
そのうち、12月21日の土曜日の3時と、はい、22日の日曜日11時はですね、
うん、
あのバリアフリー字幕付き公演ということで、まあ、あの聞こえない方、うん、聞こえづらい方向けの鑑賞サポートとして舞台の両サイドに字幕もつけておりますので、
うん、
はい、こちらもあの見に来ていただければと思います。
これもねいつも新聞などで取り上げられているものなんですけれども、うん、バリアフリー字幕付き公演っていうのは、はい、他ではなかなかないんじゃないですかね。
まあ、そうですね、うん、まあ、やっぱりそういう取り組みっていうのが、まあ、うん、やっぱり大事にはなってきてるので、
うん、そうですよね、
あのその中でも、まあ、やっぱり うちはあの早くに取り組んでる方であるかなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
いや素晴らしいと思いますよね、はい、実際反応はどうですかお客さんの。
あ、やっぱりそういうものがあったことによって、
うん、
まあ、今までやっぱり行けなかったというかお客様も、まあ、
うん、
いらっしゃいますので、
うん、
というのでまあ内容がよく分かってあの楽しかったというそういう好評の声もいただいておりますね、
うん、はい、なるほど。ぜひともね皆さん行っていただきたいなと思いますけれども、しかしもうクリスマスかってな感じあっという間です ね、
ですね。
ね、来年以降もいろいろとまだ予定はあるんでしょ。
もう盛りだくさんで
盛りだくさん。 そうか、でも今年が確か30周年でしたっけ。
あ、そうなんです、
ね、はい、劇団設立30周年ということで記念すべき、ね、1年となっておりますけれども、はい、今年の末はこのクリスマス公演ということで12月21日土曜日と22日日曜日の2日間全部で3公演です。21日土曜日が午後3時から、22日日曜日が11時からと3時から、合計3公演となっております。兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールです。これが西宮北口からすぐでしたっけ。
はい、すぐです
ね、はい、歩いて5分ぐらいかな。
もうオープンストリアンデッキでつながってますので、
うん、そうかそうか、つながってるんですよね、はい、すぐです。全席指定税込み一般3000円、高校生以下の方は1500円で、セット券っていうのもあるんでしたかね。
あ、そうなんです、うんうん、一般券、まあ、大人ですね、うん、と、子供それぞれ1枚ずつセットで、はいはい、ちょっとお得になっております。
そうですよね、はい、一般プラス高校生以下のお子さんのセット券が4000円となっております。一般発売が10月13日からすでにスタートしておりますので、お問い合わせはピッコロ劇団さんでよろしいですか。
はい、そちらとまたあの芸術文化センターの方でもですね、うんうん、取り扱っておりますので、まあ、どちらか、はい、
わかりました。じゃあピッコロ劇団さんの電話番号をここで申し上げておきましょう。06-6426-8088 06-6426-8088 番、ファックス番号は 06-6426-1943、ファックスが 6426-1943 番、兵庫県立ピッコロ劇団までお問い合わせください。12月21日土曜日と12月22日日曜日にわたって行われますサラッティッティオピーターパン、ぜひお越しください。では千さん、最後に一言 PR お願いします。
はい、もうクリスマスの時期ですから、もしかしたらこうやってある方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、どうか、この時期ですね、芸術文化センターの方で、子ども出演者も久しぶりに再開しますので見に来ていただければと思います。はい、ひねりの効いたちょっと変わったピーターパン、ぜひ見に来てください。お願いします。
冒険したがらないピーターパンをぜひご覧ください。はい、センさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、お願いします。
はい、私からは阪神館お散歩マップ近代建築編の発行についてご紹介します。
はい、
以前阪神館お散歩マップスイーツ&パン編をご案内したことがあるのを覚えてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、阪神館連携ブランド発信協議会による新しいお散歩マップのご紹介です。
はい、
この協議会は阪神電気鉄道株式会社西宮市芦屋市と阪神南県民センターで構成していまして、
うん、
阪神館に現存するモダニズム建築や多彩な文化を紹介し、阪神館モダニズムの魅力発信に取り組んでいます。
はい、
今回のお散歩マップは阪神沿線を中心に阪神館モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築をテーマとした近代建築編です、
うん、
この近代建築編は読み物としてもお楽しみいただけるよう内容を充実させていまして、
うん、
阪神館モダニズムの文化に大きく影響を受けた建築様式の中でも特にステンドグラスや照明などの細部にこだわりを知ることによって阪神館モダニズムの魅力に気づける一冊となっています。またモダニズム建築と一緒に巡りたいレトロ喫茶やモデルコースを紹介する地図のほかコラムなども掲載しています、
うん、
阪神館お散歩マップ近代編を手に取り街を巡って私だけの好きを探しながら阪神館モダニズムを体感してみてはいかがでしょうか。このマップは阪神電車各駅のほか西宮市役所、芦屋市役所、阪神南県民センターなどで配布しています。
はい、
過去に発行した阪神館お散歩マップの印刷したものは県民センターにほんの少し残っている程度ですので、うん、デジタルブックをおすすめしています。
はい、
デジタルブックはウェブサイトで阪神館お散歩マップデジタルブックと検索していただければ阪急阪神ホールディングス株式会社の HH クロスライブラリーからご覧いただけます。
はい、
今回の近代建築編も含めまして、スマートフォンなどでページをめくることができますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
はい、ありがとうございます。私今ねちょっと見せてもらってたんですけれども、はい、冊子がねなんかデザインがもうおしゃれなんですよステンドグラスとかこんな綺麗で、ねこだわったところがいっぱいあるんですね、
はい、
基本はでも芦屋と西宮が多いみたいですね。
そうですね、
うん、はい、建築関係に興味がある方だけじゃなくて、これ普通にこう読み物としてさっきねおっしゃっていただきましたけれども、楽しんでいただけるような冊子になっておりますのでね、前発行されたパンスイーツ編とともに、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。これまた今後出るんですか他のシリーズどうですか。
そうですねうん、うん、また3月にもう一つ出す予定ですけれども、
うん、そうなんですね、
はい、ちょっと今はこの、うん、
かわいいこのサイズ感も素敵ね、ちっちゃいバッグにでも入るみたいな ね、
そうですね、
はい、はい、集めたくなるような冊子でございますん です、
ね、コレクションしていただけるのもありがたいです ね、
いい季節なんでこれを見ながらお散歩してみてはいかがでしょうか、はい、ということでして本日は、ピッコロシアターから、劇団員のセンさんに、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。